私たちは皆自分の生活の領域というものを持って毎日の生活をしています。例えば会社などで働く人は朝起きて職場に行って仕事をし、夜に帰ってきて自宅で休んで、また翌日に職場に行くという具合です。その場合に毎日の生活の中で出会うのは主に家族と職場関係の人々でありましょう。また家庭を守ることを主な役割としている人にとっては、家族と地域の人々が日々出会う主な人々でありましょう。でもちろんこれらの他にも、休みの日には親戚の人や趣味の仲間やボランティアのメンバーなどとの交わりもあるでしょうし、学校の同窓会や遠くの友人との交流もあることでしょう。しかし日常の生活の中では、ほとんどの人にとって広いか狭いかの違いはありましても、自分の交流の範囲はある程度決まっています。そして私たちが普段交流を持つ人々との関係については、それなりに配慮をして生きています。常日頃から交流を持っている人たちとの関係を良好に保つことは、自分自身が生きていく上でも必要なことだからです。悲しいことですが、職場や地域や家庭において意図的に悪いことを行って周囲の人々との関係を破壊していくような人もたまにいるようです。でしかし普通は周囲の人々との関係をうまく保って、お互いが益を受けるようにして行動していくというのが、この世の一般的な生き方でしょう。ところが自分の普段の生活領域の外にある人々についてはどうでしょうか。つまり当面は何かをしてあげても自分にとっては何の見返りもないような人々に対して、関心を持って大したことはできないけれども、せめてこれだけのことはできると考えてできることをしようとしているでしょうか。本日の聖書の箇所におきましては、ただいまお話したことに関わる大きな問いが発せられています。でそれは、私の隣人とは誰ですかという問いであります。でこの問いは、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかという、立法の専門家の問いの続きとして出されたものです。すなわち今日の聖書の箇所の前の25節に記されている立法の専門家の、先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかという問いに対して、キリストは、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと問い返されました。それに対して立法の専門家は、27節のところで旧約聖書を引用しながら、神様の立法は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります、と答えました。で、するとこれに対してキリストは28節にありますように、すぐに鋭く正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られるとおっしゃいました。で、このキリストの言葉に再び挑むかのようにして、立法の専門家は、では私の隣人とは誰ですかと問い返したのであります。で、29節には立法の専門家が、自分を正当化しようとして問い返したということが記されています。で、自分を正当化しようとしてとはどういうことでしょうか。 おそらく隣人とは自分と同じユダヤ人の同胞のことだろう。それならば自分は隣人愛を実行しているという意味で自分を正当化しようとしたのでしょう。律法の専門家が引用した旧約聖書のレビ記の19章の18節には、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという教えの直前に、復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならないとあります。で、この民というのはイスラエルの民のことであって、新約聖書の時代にはユダヤ人のことであると解釈をすることができます。で、さらにその前の旧約聖書のレビ記19章17節には、心の中で兄弟を憎んではならない、同胞を率直に戒めなさい、そうすれば彼の罪を負うことはないとあります。兄弟や同胞というのは同じイスラエル民族に属する人々のことです。ですから、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという教えの隣人というのは、旧約聖書の文脈だけで読めばイスラエル民族またはユダヤ人の人々だけを指すと解釈をするのが妥当なことなのです。ですから、この律法の専門家は隣人とはユダヤ人の同胞のことであるとキリストが教えてくれれば、はい、自分は隣人愛を実行していますと言って自分を正当化することができると考えたのでしょう。つまり、律法の専門家の私の隣人とは誰ですかという問いの背後には、この人は私の隣人で、あの人は私の隣人ではないという考え方が存在をしていたのでしょう。で、ところが、聖書の教えを旧約聖書と新約聖書の両方の文脈で読むキリスト教の立場では、隣人とは全ての民族の人々を指すということになるのです。自分を正当化しようとしている律法の専門家に対して、キリストは一つの例え話をお話しになりました。この例え話の内容はとても明瞭ですので、ほとんど解説をする必要がないくらいです。しかし、いくつかの特徴を注意してみますと、この例え話の意味をより深く理解をすることができるでしょう。第一に、この例え話では追い剥ぎに襲われた人の悲惨な状態が強調されています。追い剥ぎはただ旅人からお金を奪い取って逃げたのではありません。30節には、追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去ったとあります。で、半殺しというあまり上品じゃない日本語が使われていますが、実は新約聖書のギリシャ語の原典でも、半分と死という二つの言葉を組み合わせた、半分死んでいるという意味の言葉が用いられているのです。ですから、この旅人は生きてはいるけれども死にかかっていて、すぐ手当てをしてあげなければ死んでしまうかもしれない悲惨な状態で道端に倒れていたのでした。第二に、通りかかった祭司やレビ人の冷淡さというものが際立っています。祭司はエルサレムの神殿で礼拝を司る務めの人で、レビ人は祭司を助けて宗教的な務めをする人でした。この旅人の倒れている道を通りかかった祭司やレビ人は、31節と32節にありますように、 その人を見ると道の向こう側を通って行ったのでありました。つまり彼らは倒れている罪人を助けるどころか、近づくことも声をかけることもしなかったのでありました。で、これについてある研究者たちは、祭司やレビ人は食べ人がもう死んでいると思ったので、旧約聖書の死体に触れると身が汚れるという民数記19章11節の規定に従って、自分の身を汚さないためにあえて道の向こう側を通っていったのだと解釈をしています。で、この解釈に従いますと、祭司やレビ人は旧約聖書の儀式的な律法に忠実であったために、律法の根本精神である隣人愛を実行することができなかったのだということになります。で、この解釈はそうかもしれないなと思わせるものがありますし、一般にかなり支持されている解釈のようです。で、しかし祭司やレビ人が旅のことを死んでいると思ったので道の向こう側を通っていったとは聖書に書かれていないのですから、儀式的な律法を理由にして祭司やレビ人が倒れていた旅人に近づかなかったと断定をすることはできないでしょう。で、あるいは祭司やレビ人はこれからエルサレムの神殿に行って礼拝の務めをしなければならなかったので、そのことが頭を支配していて旅人を助けなかったのだと解釈されることもあります。で、しかし31節にはある祭司がたまたまその道を下ってきたがと書かれています。下ってきたというのは旅の方向がエルサレムの都からエリコに向かっていたということを表しています。また32節には同じようにレビ人もその場所にやってきたがとあります。ですから祭司やレビ人はこれからエルサレムの務めへと向かっていたのではなくて、エルサレムでの務めを終えて家に帰る途中であったと考える方が自然です。ですから祭司やレビ人は自分の務めのことばかり考えていたので罪人を助けなかったということはできないでしょう。要するにこの祭司やレビ人は冷淡であって、助けても自分にとっては何の得にもならない死にかかった罪人と関わり合いになることを避けたというのがこの例え話の最も素直な読み方なのでしょう。第3に、旅人を助けたサマリア人の親切さがとても具体的に描かれているということが注目されます。34節には近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放したと記されています。それだけでも十分に親切だと思われますのに、その上35節によりますとデナリオン銀貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡して、この人を解放してください、費用がもっとかかったら借りがけに払いますと言って出発をしたというのです。で、なんという行き届いた心遣いでしょうか。エレミアスという人の研究によりますと、新約聖書の時代の宿屋の代金は一泊が12分の1デナリオンであったそうです。ですからその計算に従いますと、サマリア人が前払いした2デナリオンはなんと24泊分の宿泊費に相当します。で、このような細かな点を見ましても、サマリア人の親切さは通り一遍ではない極 極めて心のこもったものであったというのがわかります。そして例え話をなさった後で、キリストは律法の専門家に対してとても重大な質問をなさいました。それは36節にありますように、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかという質問でした。でこれに対して律法の専門家は、その人を助けた人ですと答えざるを得ませんでした。律法の専門家がキリストの質問に対してサマリア人ですと答えなかったのは、その頃ユダヤ人とサマリア人は敵対し合っていたために、ユダヤ人の律法の専門家にとってはサマリア人こそ律法に従って隣人への愛を実行した人ですということを答えるのがはばかられたということなのでしょう。律法の専門家が出した最初の質問は、私の隣人とは誰ですかという問いでした。そしてこの問いには、先ほどもお話しいたしましたように、隣人の範囲をユダヤ人の同胞に限定しようとする意図がありました。でこれに対してキリストがなさった最後の問いは、誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかという問いでした。でこの問いの中にある隣人になるという表現には、隣人というのはここまでの範囲が隣人で、それ以外は隣人ではないというように、範囲を限定することができるものではありません。むしろ全ての人の隣人になるように努めることこそ、神様の律法の求めておられることなのだと、そのようなキリストのお答えが、お考えがあったに違いありません。でこの話は良いサマリア人の例えと呼ばれて、新約聖書の中でも最もよく知られた話の一つであります。そしてこの話は隣人愛を実行することの具体的な例を教えていて、多くの人々に心温まる思いを与えてきました。しかし同時に、この良いサマリア人の例えは厳しい問いを私たちに投げかけていることも事実です。それは、あなたは倒れた旅人を見ながら道の向こう側を通っていった祭司やレビ人のような行動をしているのではありませんかという問いです。そしてこれに対して私たちは皆そのような行動をしていますと認めざるを得ないのであります。また自分を正当化しようとして、私の隣人とは誰ですかと質問をした律法の専門家のように、隣人というものの範囲を限定して、普段自分が交流のある範囲の人々だけが隣人であると考えて、自分は隣人に対して愛の行いを実行していると言って自分を正当化しようとする傾向があるのではないかということも考えさせられるのであります。確かに多くの人々は自分の隣人の範囲を限定して考えて、私は隣人に対して愛の行いをしていると考えて自分を正当化しやすいものであります。しかしキリストの教えを聞いている私たちは、そのような狭い考え方から自由になりたいものです。でキリストが37節の最後でおっしゃった、行ってあなたも同じようにしなさいという御言葉をしっかりと受け止めたいと思います。使徒パウロはローマの信徒の手紙の3章20節で、 律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないと教えています。ですから私たちは、私は隣人に対して愛の行いをしていると考えて自分を正当化することはできないのです。しかしパウロは同じローマの信者の手紙の12章の1節で、キリストによって救われた人に自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさいと教えています。さらに続く12章の2節では、心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと勧めています。そのように自分の人生を神様に捧げていくときに、私たちは神様の喜ばれる愛の行いをするものへと変えられていくのです。パウロはガラテヤの信徒の手紙の5章16節で、信徒たちに聖霊の導きに従って生きることを勧めています。またガラテヤの信徒の手紙の5章の22節で、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと教えています。ですから日々神様に祈りを捧げて聖霊の導きに従って生きるときに、私たちはそれまで隣人でなかった人の隣人になって、隣人への愛を実行する人へと変えられていくのです。本日の聖書の箇所に出てくる良いサマリア人のような人へと変えられていくのです。さて本日は最後に具体的なことを2つお勧めしたいと思います。言うまでもなく、この四季北教会はとても小さな教会です。でこのように小さな教会が良いサマリア人のような働きをすることができるだろうかと疑問を持つ方もおられますでしょう。一つはとても身近なことです。この四季市の柏町の2丁目には隣人を支援する良い働きをしておられる NPO 法人の団体が私の知っている範囲で2つあります。そして私は自分にできる範囲でそれらの団体と良い交わりを持つということを心がけてまいりました。今後四季北教会がそれらの団体と継続して良い交わりを持つことができるならば、間接的ではありますが良いサマリア人のような働きを支えることができるのではないでしょうか。でもう一つは遠い外国のことです。神様のお導きによってこの四季北教会で遠い外国から来たクリスチャンのご一家が共に礼拝を捧げています。それは言うまでもなく、アフリカのガーナから来たダニエルさん、そしてベニスさん、デビート君のご一家です。で私はこのご一家と共に礼拝を捧げるたびに、この小さな四季北教会が世界とつながっているということを思い、とても感謝をしています。四季北教会がガーナの教会のことや、さらにはその周りの国々にある教会のことを学んでいくことができれば、四季北教会の属する日本キリスト教会が良いサマリア人のような働きをすることに貢献をすることができるのではないでしょうか。皆さんもお一人お一人が日々の歩みの中で聖霊の導きを求めるとともに、これらのことについても聖霊の導きをいただいて四季北教会の歩みを進めることができればと思っています。 それではお祈りをいたします。